夜明けから12時間労働した人にも、9時間労働した人にも、6時間働いた人にも、3時間働いた人にも、そして1時間だけ働いた人にも、ブドウ園の主人は等しく約束通り1デナリオンの賃金を与えた。これは賃金というものは労働内容に見合ったものであるはずである、労働内容に見合ったものであるべきであるという公平公正の基準、大原則に反している、無視しているということになるのではないか。それはこの例えの中の主人である聖書の神、またはキリストという存在は、誠に不公平、不平等な、アンフェアなものだということになりはしないか。話が飛ぶようですが、若さと年を取ることとの違いはどこに出てくると、皆さん思うでしょう。私はこのアンフェア、不公平、不公正な人間の現実にどう向き合うのかというところで、その違いが出てくるように思います。例えば学校の先生をしていて、教師をしていて、もし生徒たちに嫌われたいならば、口うるさく髪の毛やズボンやスカートのことを注意したり、山のような課題を与えていったり、すぐに怒ったりするようなものであるよりも、ただ一つエコひいきをすればよい。エコひいきをすれば、単に嫌われるだけではなく、もっと深い軽蔑をもらえるでしょう。若者たちはとても敏感だ。意見が合おうと違おうと、センスが合おうと違おうと、そのような違いは若者であってもいくらでも乗り越えられる。しかし、エコひいきをする不公正さ、アンフェアなこの不公平なものに対しては、激しくこれを嫌悪し、嫌い、最大限の軽蔑をもって答える。そこには若者らしい一種の潔癖さが伴うと思います。これは何も学校の教師に対してだけではなく、友達に対してもそうであるし、あるいは自分自身に対してもそうです。しかし、徐々に年を取れば、人間というものは完全無欠でな成人などはいないのだから、みんなどこかしら不公正とか不平等さ、アンフェアなものは抱え持っているのであって、しょうがないとなってく部分が出てくるのではないか。人に対しても自分に対しても、その不公正さを甘んじて許す、許容していく。それは逆に言い返せば一種の甘えでもあるかもしれませんが、そういう部分が年齢を重ねるに従って出てくる側面もきっとあるであろうと思う。そうなると、神様にもそれは当てはまるのだろうか。今日の例え、 どう見ても不公平、不公正であって、そんな神様ごめんだと言われるのか、それとも、いや、そんな神様も人間っぽくていいねと言われるのか。本日の葡萄園の労働者の例えの御言葉は、原文では冒頭になぜならばという言葉で始まっています。そして最後は、すぐ前の金持ちの青年のやりとりをめぐる締めくくりの言葉と同じ言葉で締めくくっています。つまり、前の青年の話に続いているものとして読むべきことを示しています。マタイによる福音書は、さらに少し前の18章のところから、天の国のことを、天の国に入るにはということを集中して固めて伝えようとしてきています。本日の葡萄園の労働者の例えも、その点をしっかりと押さえておくならば、決して迷う話ではない。つまずく話でもない。極めてシンプルで、率直なメッセージであります。例え話の中に戻りますが、主イエスが教える例え話を聞くときには、その話の中のどこに自分がいるのかをよく考えたらよろしい。自分自身を、例えば今日の5段階の労働時間の差のある人たちのどこに位置しているのか見出せるでしょうか。主人の立場や、外野の野じ馬の中に自分を見出す人もあるいはいるかもしれませんが、この前からの文脈で言えば、青年の、金持ちの青年のやりとりの中で言われているように、主イエスは弟子に対してみんなを集めて教えて言われている続きなのです。ですからまずは、労働者のどこかに自分を見出すのが普通であろうかと思います。夜明け、おそらく朝6時ごろから、夕方6時ごろまで、丸々12時間も働いた人、そこから9時間、6時間、3時間と、3時間ずつ働く時間が減っていき、そして最後の人は、1時間しか働く時間はない。葡萄園の主人は、神様あるいはキリストを、指しているでしょう。労働者は広場で雇ってくれる人を待っている。雇い人は葡萄園の主人、神様。労働者は雇われ人、すなわち弟子たちや我々。我に従えと言われて弟子となって従ったペトロをはじめとする弟子たち、現代に生きる私たちの聖書の御言葉を通し、礼拝を通し、自分への招きとしてその言葉を聞いて信仰告白をし、洗礼を受け、一キリスト者、信仰者として、いわば雇われる身となった我ら。そこでは雇用契約が結ばれている。一日一デナリオンの賃金だと。私たちは新約の民として、洗礼を受けてキリスト者となるときに、ただキリストの十字架の死と復活にある贖いを信ずることによって、全く罪許され、永遠の命を与えられるという救いに預かる。そういう救いの契約を結ばせていただいた。そして主イエスキリストの葡萄園の労働者として、すなわち、一キリスト者として歩み出した。長年労働者、キリスト者としてのキリストの言葉に従い、主に愛されたように隣人を愛し、神を心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして愛する、すなわち忠実な礼拝生活を守ってきた つまりこの葡萄園の主人に出会って雇われて、そこの労働者として働き始めるということは、弟子となり一人のキリスト者となって歩み始めたということであります。夕方になって賃金の支払いの時が来た。真っ先に5時に雇われた人が、あの人はたった1時間しか働いていないのにと言われているので、まあ時間は6時になるでしょう。これは世の終わりの時、終末の時、キリストが再臨されて最後の審判が行われる時だと言っても良いでありましょう。その時を想定していますが、もうその時になる前に、こんなに長い間せっせと真面目に働いてきているのに、忠実な信仰者、キリスト者として生きてきているのに、あんな短い人と同じ扱いをされるのはいかがなものかという文句が出てくる。弟子たちは、この前のところで金持ちの青年が永遠の命を得るためには、天の国に入るにはどうしたらいいか、尋ねてきたのに対して、シエスは持ち物を全部売り払って貧しい人に施し、私に従いなさいと言った。そしたら、弟子たちは何と言ったか。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従って参りましたと言っている。つまり今日の例えで言えば、12時間労働に匹敵する忠実な信仰者としての歩みをしてきている。だから、それに見合う報酬としての賃金がもらえるのではないかとどこか思い始めてしまっているならば、それはとんでもない落とし穴、致命的な落とし穴に落ち込んでしまうことになるのだ。そう教えているのが今日の例えではないでしょうか。それを使徒パウロはロマ書の中でもガラテヤ書の中でも厳しく、人はただ信仰によってのみ義とされるのであり、律法の行いによって義とされるのではない。すなわち信仰義人という形でそれを表している。今日の文句を言う労働者たちは、信仰の恵みに預かりながら、すなわちキリストの招きを受け、それに応えていながら、自分に約束されたものの中身がどれほど尊く素晴らしいものであるかをそっちのけにし、自分たちの労働という功績に目が行ってしまう。信仰義人という信仰の本筋から逸脱してしまった、あるいは逸脱してしまいそうな弟子たちに対して原点に立ち返るべく招き導いているのが今日の例えだと言える。賃金とは一体何か、それを考える上で最初に申し上げたように、これは一連の天の国に入るには、永遠の命を得るにはという問いの中での例えだというのが鍵であります。つまり賃金は労働内容に見合うものとして、労働の対価として与えられるという一般原則をただそのままこの例えに当てはめるならば、この例えは理解できなくなります。不公平な神しか見えてこない。しかしここで葡萄園の主人が雇い人として雇い、そして与える賃金とは1日1デナリオン、ごく普通の当たり前の賃金であるかのようであるが、午後5時に雇われた、たった1時間しか働く時間のなかった者にも同じ1デナリオンが支払われたという、そこに実はこの1デナリオンはただの1デナリオンではないということが示されている。 労働の対価としての一デナリオンではないのです。もしも労働の対価、ふさわしい見合うだけの報酬とするならば、長い信仰生活をし、真面目に忠実に信仰者としての歩みをし、隣人に仕え施し、祈りを厚くし、教会での奉仕もし、社会貢献もして、12時間労働の最初の人のように長く、暑い日中の厳しい環境でも耐えて働いてきたような人には、より多くの神のお恵みや祝福がなくてはいけなくなる。そのより多くのお恵みや祝福とは一体何になるのか。もしも忠実に長年信仰生活をしてきているのに、人生の最後に試練を受け、苦難に遭い、全財産を失い、健康を損ねたり、家族が傷んだり、友を失ったりしたらどうなるのか。たった一時間だけしか働くチャンスのなかった人も一デナリオンだという。つまりこの一デナリオンとは労働時間に関係なく、等しくこの葡萄園の主人に出会って、そして与えられる特別な賜物と言える。それは対価ではないということがわかる。この主人の与える賃金とは、弟子とされて召されるときに、現代の私たちで言えば、聖書の御言葉に触れ、教会の交わりの中に入れられ、自分の人生を振り返り、そして聖霊のお働きによって、今まさにこの自分に葡萄園の主人として、復活の主イエスが手を差し伸べてきてくださっていると信じ、信仰を告白し洗礼を受けるとき、そこでは救いが与えられる。その時点で救いに預かり、雇い人という立場にされるが、最終的な賃金は、終末のとき、救いの完成として与えられてくる。一デナリオンの賃金とは、御子イエス・キリストの十字架によってすべての罪を許し、キリストの復活の命に預からせていただくという救いそのものだ。それは何年前に洗礼を受けて、何十年と信仰者として歩んできている者も、一年前、半年、あるいは昨日、今日洗礼を受ける者も、いただく者に変わりはない。この約束された賃金の内容の素晴らしさを見失うと、たちまち他人との比較の中で、労働時間に例えられる己の功績によって救いを獲得しようとし始めてしまう。使徒パウロは、主イエスの例えられたこの賃金を、神の義と言い表した。ロマ書3章にこうあります。律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。た、すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより、無償で義とされるのです。町の広場で仕事を得られず、ただ待つしかない人間の姿は、律法をどんなに守ろうとしても、罪の自覚しか持ち得ない人間の姿であります。ところが、 素晴らしい武道園の主人がやってきて、1デナリオンの賃金で雇ってくれるという、イエス・キリストを信ずることによって信じる者に与えられる神の義であります。そこには何の差別もない、労働時間によって変わることもない。そこに示される平等の基準とは、労働内容を基準とするのではなかった。義人独り立ちなしと言われる、すべてのものは罪人であるということが、まずは平等の最初の基準点になるでしょう。どんなに自分の功績を誇ろうとも、本当にそれを突き詰めて検証し、掘り直してみるならば、掘り起こしてみるならば、そこには罪の自覚しか生じないって言うんです。つまりはまずは、義人は一人もいない、すべてのものは罪人だ、という最初の平等の基準がそこにまずある。そしてその罪人である者が、武道園の主人によって雇ってもらい、そして賃金の約束を得る。キリストイエスが歩み寄り、我に従えと召し、十字架の贖いと復活の救い、神の義を与えると約束してくださる。平等の基準は、このすべての罪人に、無償で、ただ信仰によって神の義、救いが与えられるというところにある。主は最後に言われる。後にいる者が先になり、先にいる者が後になると。自分は、どちらかといえば、後のものであるつもりでいても、すぐに先のものになっていくのです。先のものというのは長い、12時間労働、ないしは9時間労働をしている側の方に実は私たちなっていくんです。最初は自分は、こんな自分が洗礼を受けてクリスチャンになれたということは、あの1時間労働の最後で入れていただいた人にが自分に違いないって、最初はそう思うでしょう。しかし実は、すぐに1時間のものであったものが3時間、6時間、9時間、12時間のものになっていくのです。すなわち私たちは、後のものではなく先のものの立場に立って考えた方がよい。先に召されたものとして、先にその恵みに預かったものとして長く働いてきた分、それを正当に評価し、褒めてもらいたい。見合うだけの報酬が欲しくなって、ついに一番最初に約束された1デナリオンがどれほど素晴らしいものであったかを見失っていってしまう。そしてブツブツ文句を言うようになってしまう。自分より後のものが神の恵みに豊かに預かっているように見えて、本当は同じなのに妬みを持ってしまう。神様は信仰者として一キリスト者として、懸命に生きてきたその努力や功績を認めてくださらないのか。いな、断じてそうではない。父なる神は、召した、そして全く罪の許しを与え、神の子とした信仰者たちが、涙を流し、血を流し、熱い日差しの中で頑張って汗を流して忠実に働き従ってきた事実を認めて、 正当に評価し報いてくださる。それを天に宝を積むという、地上での報いが欲しいか、それは朽ちてゆき、錆びてゆき、時に盗まれ塵に帰るが、本当にそれでよいのか。コヘレトの言葉にあるではないか。我らは永遠を思う思いを授けられたと。天に宝を積む、それは絵に描いた餅でしかないのか。いな、断じてそうではない。さまざまな時を我らは経験する。嬉しい時もあれば、悲しくつらい時もある。早く信仰の道を歩み出した、そういう時を持っているものもあれば、人生の終わりにその時を与えられたものもある。しかしそれらのすべての時は、慈悲にかなうように作られた時であって、肝心なのは、与えられた時の中で笑いをもってか涙をもってかはわからないが、キリストに出会い、一デナリオンの賃金を君にもあげよう、私に従ってきなさいと言ってもらっ、そう約束して言ってもらった時に、私たちはついに永遠を思う心に目覚めさせられ、そして天に宝を積むことへと思いを向けていくことができるようにされたのではなかったか。神のなさる技を始めから終わりまで見極めることができなくてもいい、大丈夫だ。なぜなら、御子を十字架にまでかけるほどに我らを愛し、許し、生かそうとしたし、父となってくださる神が、懸命に一人の信仰者、キリスト者として歩む、その歩みを受け止めてくれないはずはない。その全幅の信頼をもって天に宝を積むことで十分満足して生きることができるようにされるのではないか。今改めて、等しくいただくこの賃金に例えられる主の救いの素晴らしさを共に喜び合おう。すべての罪を許して立ち上がりなさい、私についてきなさいと言ってくださる、そして永遠の命を与えてくださる、その約束がある。だから安心と希望等をここに再確認したい。そして人を妬ましく見ながらではなく、喜んで天に宝を積む者として、夕方を目指して汗を流していきたい。この礼拝から祝祷を持って送り出されたそれぞれの持ち場の中で、職場の中で、醜悪な、あるいは愚かで弱い人間のやりとりの中にもみくちゃにされ、傷つけられるかもしれないが、一デナリオンの賃金の約束が自分にはある。主は私を雇い人としてくださった。主のブドウ園に自分は入れていただいている。だから、 御言葉に従って黙々と働く、自分ができることをその場で精一杯成していく、そのことをこの世の誰も認めることが仮になかろうとも、あの方は見ていてくださり、天に宝が積まれる。だから、うんざりすることや、虚無感にとらわれてしまいそうになるかもしれないが、今ここでもう一度面を天に上げて、新しく歩み始めようではないか。